今は秋となってですね、とってもいろいろな色がですね、木々にはよく見られるようになった季節なんですね。私の家でもですね、毎日きれいな色づいたものが落ちてくるわけですね。それで、ちょっと、あんまりこの街中だったらこれは見ない人もおるからと思ってですね、こういうふうにですね、この真っ赤になる、これはツタですね、ツタの絡まるチャペルとか言ってですね、昔の歌がありましたよね。これがツタというもので、ツタはこういうふうに真っ赤になるわけです。もちろん黄色になるもの、こういう小さいのもある、この同じ大きなツタから落ちてきたものですね。もう一つ真っ赤で、一番この山で見える真っ赤のこれは山ハゼの木って言うんですね。このね、真っ赤なんです、綺麗な。で、そういう色がつかないこういったものもあるんですね。で、こういうはクヌギという私の家のところに大きな木があるわけです。こういう茶色で赤い色が全くつかないのもあるわけですね。で、そういういろいろなものがですね、この秋になると落ちてくる。で、こういったことはどんな意味があるんだろうかということをですね、考える人もあるだろうと思います。これは人間だけが分かることですね。動物は全く分からないわけです。で、こういうこともですね、神様の栄光ということの一つなんですね。さまざまな色があって、その色にみんな意味があってですね、そういう意味をですね、みんなそこに意味を与えてある。神様の栄光っていうのはいろんな意味がありますけど、神様の万能力、誠意、愛、無限のこの多様性、こういうのみんな神様の栄光っていうわけなんですね。今日のところと何の関係あるかというと、まあそういうことなんです。本来そういうふうに人間っていうのはですね、神様の栄光無限にあるわけです。いろんな方面に。それをいっぱい受けられるようになっておるわけですね。それがですね、人間は本当に無限にあるのに受けられない。まあ、そういうさまざまな美しさ、変化、そういうもの全部神様の栄光の一つの現れですね。そしてこういうふうな変化のあるものを次々と作っていくと、一つとして同じものはない。人間が作るとどうしても同じものがですね、作られてしまう。ということですね。こういうふうな機械類にしても、コンピューター、自動車にしても、同じものをずっと作らざるを得ない。で、それをまた変えて、また別のものにして、また同じものをずっと作っていく。神様が作ったものは一つとして同じものはない。そういうに非常に変化に富んだものを作る力、これも神様の栄光の一つなんですね。そういうことでですね、今日のところ、人はみんな神様の前で、正しく生きようとしていないと、もう罪を犯していると。そこで神様のこの溢れるばかりのそのさまざまな栄光を受けられなくなっている。でもほんのわずかはわかるんですね。今言ったように綺麗なアートも神様が作ったもの、これは神様の栄光、ほんのわずかでもみんなわかるように残されているわけです。でもそれほんの一部というわけです。で、こういうふうな葉っぱもですね、その美しい色合いもすぐに消えていくわけですね。で、さらに大きな神様の栄光は永遠に消えないもの、これこそ神の栄光の最たるものであって、これが復活の力、死に打ち勝つ力もそうなんですね。で、そういう美しさの背後にですね、変わらない美しさもあるんだと、さらあるんだと、永遠の美しさがあるんだということに私たちをもう導こうとされているということもあるんですね。で、ここでこの罪を犯したから、私たちがいろいろ確かに間違ったことをいっぱいしてしまって、神様の死を向けているから、非常に良いものが受けられなくなっている。そしてその今言った復活の力と、その復活の力をいただくもう一つとですね、非常に大事なことが、まあ、ここで言われておるということです。で、その神様の栄光、復活の力をいただくためにもですね、私たちの心の中の人間が持っているさまざまなもの、そういうものを全部覗き去るって、これは途方もない力なわけですね。 自分一人だけの心の中の悪いものをこうどうしても覗けないのにですね、無数の人々のそういうもの、心の中で一番奥に潜んだものを覗いて清めるっていう、そういうところにですね、最もこれも神様の栄光が現れている。要するに十字架ということ、復活ということの中にですね、この神様の栄光ってのは確かに一番鋭い形で、深い形で、まあ、現れておるということがいるわけです。まあ、そういうふうに、今言った、非常に身近なですね、美しい秋、木の葉っぱ、空の青い空、そのみんな神様の栄光なんですけど、そういう中で一番奥深いところ、表面でわからないところにも、ですね、神様の栄光の一番深いものがあるわけなんですね。で、そういうものみんな受けられなくなっている。わずかになってしまっている。そこで、キリストが来てこういうふうにされたと。いうことなんですが、このところは非常にこうキリスト教という信仰のあり方の中心になってきたところですね。前もちょっと触れたように、これは私たちがこのどうしても神様に背いてしまうと、正しいことをしようと思っても愛に満ちたことをしようと思ってもどうしても何かできないという、そういう不思議なことが起こるわけですね。悪いものが覗いてあってほしいのに、悪いものがこの中に入り込んでくる。で、そういうことを、まあ、罪と言っておるわけですね。罪というと、なんとなくこう、別のこうイメージを抱きがちなんですけど、何かそういう正しくて、清くて、良いものに背くような何者かを心の中に入ってきている。そういう力を、まあ、罪と言っているわけです。で、それを覗き去るために、昔からいろんな方法を考えられた。それは動物を殺してですね、動物の一番大切な命殺して血を流してそれを注いかけると、そうしないとですね、その罪っていうのは許されないと、そういうふうに命にかかったことだっていうんですね。そのぐらい非常に大切なことだと思ってたわけです、昔の人は。普通、すいませんでしたと言えば終わりだと思いがちなんだけど、そんなもんでないというわけですね。神様に対する罪っていうのはですね、もうこんな簡単じゃないと。命を殺して血を流さない限りはですね、これはきれいにならないと。そのぐらい深いんだということで、旧約聖書では毎回動物を殺してですね、大切な牛とか羊を殺して血を流して、で、神様の箱の蓋のところに注いで、そうしてやっと許しを受けたと。まあ、そういうことがずっとあったわけです。もうそれでも非常に不十分だったからですね、そしてそれしかもユダヤ人だけのためだったわけです。で、それをもうですね、人間全体のために、そしてそのような動物をいちいち殺すということでなくてですね、もっと根本的な道によってその人間の一番深い問題の解決の道を開いたというのがキリストだったと。で、そのことについてここは書いてあるというわけですね。で、そのためにどんな方法を取ったかっていうとですね、動物ではなくって神様と同じ一番大切なものを殺すと、まあ、そんな方法を取ったというわけです。で、これはどうしてかというと、ここでですね、神様の義を示すためだってあります。この義とかですね、正しいとかいうこと、そもそも大体義という言葉は今の私たちは使わないわけですね。で、分かりにくいわけです。大体これは英語で justice、 正義ということです。 righteousness とか justice とか正義ということはですが、聖書ではですね、正義という訳語があんまり使ってなくて、この義という言葉を使うからちょっと分かりにくいわけですが、で、ここのところです。神様の義を示すためだというようなこと、これは十字架の、あのイエス・キリストが死んだことはですね、神様の義を表すことだったと、まあ、そういう方で言ってるわけです。で、大体正義っていうことはですね、悪いものをやっつける、正義の味方っていうような言葉をよく聞くことです。まあ、時代劇っていうのは大概そういうことだと思うんですね。正義の味方、悪いものをパンとやっつけるっていう、まあ、そういうふうに非常に分かりやすいこうイメージがあるわけです。 僕は聖書ではですね、そっちと違ってるんですね。悪いものをもしやっつけたら、人間全部やっつけられないといけないと。あの三章で言った通りですね、三章の九節。人間はみんな正しいものがないんだったらですね、正義の神はそういう人間に向かってみんな滅ぼすことになってしまうと。そういうことでですね、それ全く別の道を取られたということです。で、それがですね、すでにこのところよりも、遥かに昔、何百年も前から、それ全く別の道が、旧約聖書の中で、闇に輝く光のように予言されていたわけです。ですね。動物を殺して、そしてその命を取って、罪を清める、許すという、その道しかないと思ってたんですね。だけど、全く別の道があると。それはもう一つだけそういうことだった。旧約聖書でいっぱいあるのにですね、この1400ページもあるのに、一箇所だけにしかそれ書いてないわけです。で、それがですね、全然別の正義を貫く道があると。で、これは、だから、イザヤ書の53章がそれなんですよね。で、53章の3節からずっと書いてある。2節から。53章の3節、まあ、2節あたりからもちろんそうですけれども、普通はさっき言ったように正義の味方っていうか強いから悪いものをやっつけるのにですね、ここで書かれてある正義っていうものはですね、なんか逆なんですね、軽蔑をされる、見捨てられる、そういうような姿で正義を貫くということです。そして私たちの病気や痛みを身代わりになって担ってくださったという。それが次の7節にも、5節の終わりにも書いてません。5節にも。そういう人が受けたその懲らしめによって私たちに平和が与えられた。この6節、私たちの罪をすべて彼に負わしたんだという、まあ、こういうふうに罪があるからその人を罰して殺す、滅ぼしてしまうんではなくってですね、罪を罰してたら全部同じだと。人間というのは表面をきれい人を持っても優しそうな人で、心の奥までみんな自分中心だから、罰するんだったら全部も滅ぶんでしまう。そこで全く別の道っていうのは、特別な人を起こして、そこにですね、その罰するべきものを全部に担わしたということです。そうしてその担わされた人は不満とか何も言わないですね、黙ってするようですね。黙って全部受け取って死んでいかれたと。まあ、こういうような道がですね、これが本当の正しい道だったというんです。それが11節に書いてあるとです。イザヤ書53の11節にですね、そのしもべたる者は多くの人、これ無数の人が、要するに正しい先で、正しいものとされるためにですね、そういう正義を貫徹する全く別の道としてですね、人々の罪をみんな身代わりして黙って背負っていたというんです。ここに神の正義があると言っているんですよね。まあ、これもちょっと驚くべきような正義で、本当にこの神様の啓示といいますが、旧約聖書でもたくさんなる内容、これだけはっきり書いてあることは他にはないわけです。から非常に奥の深い正義ってのはこういうものだって言うんですね。裁いて終わり、滅ぼして終わりでなくと、自分が身代わりによって、そして死んでいくんだという、こういうような形の正義があるんだっていうことをですね、示されたというわけです。イエス様より何百年も遥か昔ですね。まあ、こういう形でですね、その完全な実現がキリストだったと。 いうわけですね。で、悪いものはあくまで罰しなければいけないと。そこで、特別な最も正しい人、完全に良い人に全てを負わして、そしてその人を殺してしまうというんですね。まあ、そういう形での正義ということなんですね。はい。それでまあ元のところに帰る、まあ、そのことをここでも言っているわけですね。この時に正義を示されたというのはそういうことです。神様の正義っていうのはそういうふうにですね、裁いてしまうんではなくて自ら折っていくっていう、そういう意味の正義である。だからここにですね、最も深い憐れみと同時にあるというわけです。確かに悪を殺すというところまで厳しさを持って裁いた、裁いたけれども、そこからですね、すべての人の救いの道が開かれたということなんです。で、ご自分が正しいものである、正しいものであることを明らかにしたっていうのはそういうことなんです。神様が正しいっていうのはそういうふうにですね、厳しさと同時に万人に救いの道を開く。そういう二つのものを持っている。それが神様の本当の正しさというわけです。まあ、こんな風な正しさなんていうことは、まあ、普通は考えることができないわけですね。まあ、これだからこそ神の言葉として、私たちが受け取ることができると。これに比べたら人間の正しさなんて全然この比較にも何もならないわけです。誰かとこう比べてですね、あの人あの悪いことして、私は正しいことをしてないと、そういう風なレベルですよね。そんなことを言ってる本人もみんな同じことを心の中で思ったり考えたりしてしまってるわけです。その人は悪いことをしたらそれを身代わりに黙っておうなんてですね、そんなことを考えることもしないはずです。そういうふうに人間の正しさっていうのは本当に埃のようにですね、吹いたら飛ぶようなもんでしかないということですね。でもそういうことでどっちが正しい正しいと言い合っているというのがこの人間の世界だろうと思うんですね。まあ、そういうものすべてそのような言い合うような攻撃する人、攻撃される人、みんなの弱さを担ってくださった、それがイエス・キリストだというわけですね。で、それをここで信じたらですね、そういうことをした神様の正しさが私たちにそのままもらえるというわけですね。いや、そんなものないと言ったら何ももらえない。この点は、もし私もですね、こういうここのことを書いた、ちょっとした説明を読んだだけですね、この引用して、この聖書の言葉を書いて、こんなことばからしと信じなかったら私の生涯が全く別だったわけです。こんなとこいないわけです。全く別だ。あ、そうかと。これを信じようと。で、信じたから、不思議な力が与えられてきたというわけです。そういうふうに信じる人をこのような意味でですね、正しくしてくれる。私は間違ってる悪いのにですね、ただであなたは神様の前の正しいんだと。もう過去の全てはもうきれいになったよと。ただありがとうございますと心から感謝をしたらですね、そうしたらそれだけで不思議なことに正しいものとしていただけるというわけです。このこともですね、まあ全くその他の道では考えられないですね。修行、苦しい修行ということをしなきゃダメだということは他の宗教でもあるわけです。投げる滝に打たれる、冷たい水に打たれなければダメだとかですね、たくさんの道をこう歩いて、京都の比叡山でもいっぱい歩いて歩いていてですね、あるいは非常に長い間水物の前であれを断食をするとかですね、とにかく苦しい修行をしなければダメだとか、まあ、菊池寛のですね、青の洞窟というふうなですね、前に人を殺してしまったと。だからですね、もうずっと生涯かけて罪の償いをしないといけないと、もうずっとコツコツと掘っていた。そこたくさんの人が崖から死ぬから洞窟を掘ったら大丈夫だろうと、初めはこのバカにされとったけど、ずっとそれを耐えて耐えてして掘っていたと、まあ、そういうような話がありますね。まあ、ああいうことはみんなですね、人間というのはひどい罪を犯したら済みませんでは済まないわけです。 現在の刑法でもそうですよね。人を3人も残酷に殺したらこれも死刑が当たり前だと、最近でもそれに近いような内容のことあったと思います。それをですね、どんなに重い罪を犯してもなおですね、心からイエス様に感謝をして、私のために死んでくださったと心から感謝して受け取ったら、この世は許さなくても神様は許してくださると、そういう罪を全く犯してない人と同じように扱ってくださるっていうのは、これもとってもありがたいことです。ここにですね、神様のだから正義と愛とが、よくさっきも言われたけど、十字架にはそういう神様の非常な厳しさ、愛する者もあの世に殺してしまうという非常な厳しさとともに、万人の人に何もしなくてもですね、救いの道、平安の道をこう開いて与えてくださるという、これも途方もない愛、広さ、その二つが十字架に含まれているというわけですね。賛美歌にもありますね、義と愛が出会うところ、それが十字架だというわけです。このことは私も40何年間前にこのことだけ読んで信じたわけですけれども、いくらでも奥があるわけですね。この真理ってのは無限に奥が深いものだから、もう終わりだと、この真理は卒業したなんてとても言えないと、ますますこの真理の意味の深さが、分かってくるということなんですね。そういうふうにですね、正義といってどんなことなのかといったふうに、非常にここのところを知らなければわからないわけですね。悪をやっつけるんだと、それだけで終わってしまうわけです。みんなの悪なんて自分がやっつけられる、黙って受けると、そんなことが正義だ、しかもそれだけではない、それで道をみんな開くんだんですね。死んでしまって終わったらですね、もうこの役に立たないですよね。担いました、それで死んだ、ただそれだけだったら何もないわけです。それによって万人の人の救いの道開いたと、私もこう入れられた、この世の人、あるいは全世界で無数の人たちがですね、そのように非常に深い愛と厳しさというものですね、同時にあるというところが、この十字架の限りないこの神秘だというわけです。はい、そういう神秘をですね、私たちも表面的でなくてですね、心から受け取っていくと、そうしたらここでそういう神様の愛、そういう贖い出す不思議なものすごい力、この神の栄光ですね。で、そうしてそれを信じたら、確かに死んだようなものから復活をするということでもあるんです。霊的には十字架で罪の許しを本当に感じたら、これは確かに死んどった人が復活したんだ。これは別のところで確かにあるわけです。復活というのはですね、この肉体が死んだ時だけでないんですよね。これはエフェソの2章の最初にありますから、エフェソ神教の2章の1節、353ページです。エフェソ2章の1節ですね、353ページになりますよね。あなた方は死んどった、これはエフェソのクリスチャン全部みんな本当死んどったっていうわけです。それが十字架で、今言ったようにですね、十字架でイエス様死んでくださったんと感謝をして受け取ったら、それ生き返った、クリスチャンのみんな死んどったのが生き返った人なんだと、それぐらい大きな力をもう与えられるというわけですね。ですからさ、初めに言った神様の栄光を確かに受ける、神様の栄光を復活させる力、それを受けるようになったということなんですね。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。